報電がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？3月になりました。暦では春ですが、まだまだ寒いでしょうか。私はこの冬、病気の回復のために冬眠しなさいとお医者さんに言われていたんですね。まあ、徹底的に休むっていうことです。それを言われたのをいいことに、寒いのもあってか、本当にお布団から出ないとか、まあ事実出られへんという病状ではあったんですけれども、そういう数ヶ月を過ごしています。季節的にはそろそろ目覚めていく時ですよね。でも頑張って無理して穴から出るんじゃなくて、その力が湧いてくる時を待つのが鍵。皆さんの中にもいろんな疲れや新しい生活への不安なんかも抱える季節ですよね。あまり自分を追い込みすぎないでくださいね。力が湧いてくる時を待って新しい季節を迎えたいですね。さあ、今日も番組スタートです。さて、今回の朗読は、それでも夢を持ってです。著者は、レーナ・マリアさん。スウェーデンのゴスペルシンガーです。彼女は、生まれた時から両腕がなく、左足の長さが右足の半分という原因不明の障害を負って生まれました。そんなレーナさんを、両親は、何にでもチャレンジさせて育て、音楽大学を卒業後、プロのシンガーとして世界中で活動されています。水泳も得意で、88年ソウルパラリンピックにも出場されています。日本を愛し、日本でも多くのコンサートで日本語の歌を歌い、人々に神様の愛を届けておられます。レーナさんの人生の物語。今回のテーマは、ミュージシャンを目指す若い人へ。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りします。インブロッサムで旅立ち。
全てが見える
ブロッサムで旅立ちをお送りしました。では、それでも夢を持っての第26回目を朗読します。ミュージシャンを目指す若い人へ。時折、学校関係者から、ぜひ生徒たちに会いに来てほしいという依頼が舞い込みます。私がよく話をするのは、将来音楽で生計を立てたいと夢見て、大きなステージに立つ日を目指している若者たちです。そのような学校訪問で特に印象に残っているのは、私の母校、四松ピン高校で音楽を専攻している学生たちとの出会いです。私はまず、アイコンタクトを取るために、生徒たち全員を見渡し、それから私の人生について語り始めました。するとすぐ彼らは私の話に関心を示し始め、それまで椅子の背もたれに体を預けて斜めに構えていた若者たちが、そんなクールな態度はどこへやら、前のめりになって耳を傾け始めました。私の経験から言えるのは、一番大切なことは、小さいところから始めるということなの。大きなものを手にしたい、もっと遠くまで行きたいとあなたが本気で思っているなら、あなたにできる最善のことは、小さなことから始めることよ。彼らの表情に疑念が浮かび始めたのを見て取って、私はこう続けました。例えば、もしあなたが偉大なギタリストになって、自分の専属バンドと一緒に大きなステージに立ちたいのなら、今あなたが持っているもので何をするかがすごく重要なの。もしあなたの夢が憧れのスターのように輝かしいコンサートで演奏する という壮大な目標だけだとしたら、つまり自分の家族や友達や少人数相手のささやかな演奏なんか楽しめないという姿勢だと、最終的にあなたの夢が叶ったとしても、その時にはそれを楽しめなくなってしまっているでしょうね。作曲が得意な人も、自分の曲がヒットチャートの上位に入り、有名なアーティストたちが競って歌ってくれるような曲を書けたら、と夢見ているだけで、友達や近所の人たちのところに出かけて行って、自分の曲を聴いてもらうのはつまらないことだ、と思うとしたら、いつか成功の階段を上り詰めても、それはあなたを傲慢にするだけでしょう。それから、自分のやっていることに喜びを見出せなくなるほどに自分を追い詰めることは決してしないこと。もちろん、毎日が面白おかしいことばかりではありません。気が遠くなるほどの努力や忍耐が求められる時もあります。本当に辛く、厳しいところを通る時もたくさんあります。でも、自分の演奏や歌にあなた自身が喜びを失ったら、その音楽はあなた自身を感動させることは決してないし、同じように聴衆の心にも響かなくなるのです。そして音楽をやり続ける内なる力を失ってしまうの。ステージに立ち、歌ったり、聴衆に語りかけたりしながら、これまでの私に生きる力と勇気をくれた事柄について語っているとき、それが人々の心に届いたと感じられるときこそが、どんな大きな拍手をもらうことよりも嬉しく、自分のしてきたことが報われたと感じる瞬間です。人々から喝采を受けることで、自分のエゴを増長させるために人前で歌うことは危険だと私は考えます。私が重度の障害を持っているにもかかわらず、成し遂げたことに対して敬意を表明してくださる方たちがたくさんいます。でも多くの場合、私は自分ではこれといった自覚もないまま、様々な困難を可能性に置き換えてきたまでです。ですから、自分ではそれを素晴らしい偉業だとは本当のところ思っていません。むしろ目立たない人やつつましい生き方をしている人の中に本当の偉大さを見出すことがしばしばです。今日はミュージシャンを目指す若い人へというテーマでした。今日の箇所はまたまたたくさんの大切なことを学んだなと感じています。ミュージシャンに限らず何かを目指すときや仕事をする、学生で勉学に励む、子育てをする、いろんな人生の歩みに置き換えてみてもレナさんのメッセージは大切だと思いました。特に小さなことから始めること。内側に喜びがあるかどうかということが心に留まりました。皆さん、喜んで生きていますかと尋ねられたら、とうつむいてしまう人が多いんじゃないでしょうか。私も、はい、とは答えられません。それが大切だとは思っていても、レナさんの言うように、遠くて高い目標だけを見たり、現実ではない理想とかに目が行ってしまって、目の前のものが見えなくなっていったりするものです。なぜなら、 人生は大抵思うようにはいかないからです。家庭の中では、こんな旦那じゃなかったらとか、こんな奥さんじゃなかったらとお互い思っていることも多いですよね。仕事にしても、こんなはずじゃなかった。自分はもっと違う分野だったら活躍できるんだと思ってみたり。私も人生こんなはずじゃなかったと病気になって思うこともありますね。では、喜びってどうやったら持つことができるのでしょうか。昔、ある牧師先生の話で忘れられない言葉を聞きました。作り笑いはできるけれど、作り喜びはできない。全くその通りだと脱帽した思いになったのを覚えています。レイナさんのように音楽を通して人に何かを届けるという中にも喜びは大切ですし、芸術的なことをしていなかったとしても、生き様を通して誰かに良い影響を与えたいものですよね。喜びとは内なる力です。頑張って作り出すものではありません。与えられるもの、湧き出すものではないでしょうか。源があるのです。それは神様からのギフトです。聖書の言葉をご紹介しましょう。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。ヨハネの福音書15章11節。神様は聖書を通してたくさんの言葉で救いを与えてくださっています。救いとは喜びの知らせとも言われます。私たちの内側の高慢や醜い思い、神様を受け入れない罪を神様は許し、私たちに救いの道を与えてくださいました。それがキリストの十字架と復活です。その救いを受け取るなら、私たちのうちに揺るがない喜びが与えられるのです。レイナさんの言われるように、人生面白おかしいことだけではありません。でも、私は神様に愛されている必要な人間なのだ、ということが心の中心にあるなら、どんな努力や厳しい道も進んでいく力になるのです。私も病気を抱えて生きることになった人生、恨めしく思ってあの人のようになりたかった。いつまでこんなことが続くの?と嘆くこともたくさんです。でも今日も神様に愛されています。あなたもです。この喜びをどうぞ持ってください。それでは最後の賛美をお送りしましょう。米田博さんで、あなたの愛に包まれて。
私の目には高価で尊い、私はあなたを愛してると、主は言われた。私のすべてを愛すると言ってくださった。自分のことが愛せなかった、どんなに限りを尽くしても、でもあなたのそんな言葉が私の心を開いた。今私はあなたの愛に包まれて、私の全てを受け入れる。どんな言葉にも迷わない。知らないよや言葉にとらわれず、愛にあふれた優しい目で、 ただ私を見て、今の私を見て、愛すると言ってくださった。人を愛するにも、愛されるためにも、主が私にしたように、自分を愛して、自分を受け入れて、愛にかなうものだから、誰もが誰もが輝ける。悲しい心さえも、こんな悲しい心さえも。
米田博さんで、あなたの愛に包まれてをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は、金報電、近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金報電とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金報電の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金報電公式ホームページの協力協会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は4月にお届けする予定です。テーマは、世界規模の大会での講演。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。